皆さんこんばんは。ペガの屋根裏部屋第127回、今回はこれの後編という形になります。ですので、もし127回、これは初めてだというお聞きになる方は、まず前編の方がありますので、そちらの方の音声、音源をちょっと先に聞いていただいて、こちらをぜひ聞いていただきたいなと思います。引き続きですね、ゲストに大迫さんと久保山さんを迎えましてトークをしてますので、じっくり最後まで、今回は残り0秒まで聞いていただければ嬉しいなと思いますので、では早速ですね、続きの方どうぞ。そしたらちょっとコーナーじゃないですけど、
はい、
このペガの屋根裏部屋って、まあ、映画もすごい好きでお話しさせてもらってるんですけど。
はい。
あの、ボードゲームっていうアナログゲームっていうのを結構取り上げて話してるんですけど。
はい。
二人とも全然ご存知ないという。
そうですね。
そうですね。
あの、人生ゲームとか。
ああ。
はいはいはい。
ウノとかそういうのあるんですよ。ああいうなんかこう、いわゆるなんかファミコンとかいうプレセみたいなデジタルゲームではない。
うん。
まあ、電気を使わないっていうか、ああいうのを、まあ、スゴロクとかあんなも。そうなんですけど、ボードゲームとか、まあ、アナログゲームって呼んだりするんですけど。
はいはい。
それをね、まあ、カードだけのトランプのようなゲームがあって。
はい。
そのゲームはね、ちょっと、今遊んでいただきたいなと思って。
はい。
ああ。
まあ、ちょっとね、ルールとかを、説明させてもらいたいんで、ちょっとね、付き合っていただきたいんで、せっかくなんでね、グラビアに来ていただいたんで。
はい。
一緒に、ボードゲームを遊びましょうということで。じゃあ、はいはい、このカードゲームって本当はトランプみたいなんで、実際こう、お会いして、
ええ、
基本的には遊ぶもんなんで、ちょっとそれが、今これ、スカイプで撮ってるんで、できないですよね。離れてるんで。
そうです
ね。できないですよね。だからちょっと、まあ、ルールっていうのは変えるんで、まあ、
はい、
あれなんですけど、一応ね、タイトルがね、ゲームの名前が、キャット&チョコレートっていうゲームなんですけど、うん、どういうゲームかというと、一応、怖すぎらしくというかね、ある、まあ、怪奇現象が起こるっていう屋敷に、まあ、僕たちがやってきたっていう設定なんですよね。
はい。
で、まあ、久保山さんと大迫さんがもう二人で、はい、入られたということなんですけど、まあ、怖すぎじゃないですけど。で、まあ、はい、何かのきっかけでちょっと別行動になったわけですよ。一人、
はい、
で、一人きりになると、なんか様々なピンチが今から起こりますんで、それを、本来だったらカードで、アイテムカードっていろんなアイテムが、こう、手に入るんですけど、はいはい、その道具を使ってピンチを切り抜けてもらうっていうゲームなんですけど、
はい。
まあ、実際一回ちょっと僕が代わりにちょっと、どんな感じかっていうのを、やってみますね。
はい。
まあ、その、アイテムなんですけど、
はい。
三つ配られるんですけど、ただしまあ、はい、その時その時によってアイテム数は指定されるんですよ。で、まあ、で、その言われたアイテム数を必ず使ってくださいって。まあ、ちょっと分かりにくいんで、とりあえずやってみますね。まあ、
はい、
まあ、まあ僕が、まず最初に、まあ、ピンチカードという、これをめくりますと。
はい。
まあ、屋敷に入ってると。だから、どうやらこのカードを読むと、腐敗した食料の匂いが、で、鼻がもげそうだと。まあ、ある部屋に入ると。このままでは気を失ってしまうっていう。
はいはい、
これピンチですね、これピンチ。
はい。
で、僕が持ってるアイテムカード3つあるんですけど。
はい。
それが、口紅。傘。あと、ナイフ。この3つを、はい、使うアイテム3つ使ってくださいって書いてるので、この3つを必ず使って、このピンチを切り抜けるっていうのを、まあ僕が考えるわけですよ。
ああ、なるほど。
まあ、僕がほんとプレゼンするわけですよ。こういうふうに使って切り抜けるんでっていう。言うんで、大迫さんと久保山さんで判定してください。それはちょっと無理があるとか。なるほど、うんうん。
なるほど、なるほど。
ちょっと親近感考えますね。
はい。
腐敗した食料で匂いで鼻がもげそうなと。このままで気を失ってしまうと。
はい。
わかりました。
はい。
口紅と傘とナイフを使います。まずですね。
はいはい。
もう匂い、とりあえず気を失ってしまいそうなんで。
はい。
ナイフで膝をざっくり刺します。
痛い。
そして、意識がこうはっきりした上で、
はいはい。
そうですね、匂いが来てるんで、傘を出してですね、
はい、
バッサバッサバッサ傘を出して空気をちょっと飛ばして、
そして、
なるほど、
最後の口紅をポキッと割って、鼻の両穴に突っ込む。
あ、
これどうですかね、これ。判定し、判定
し。私も思いついたのはやっぱそうですね。
私も鼻に口紅。
鼻に口紅。共通して。
まあまあ言ったら、まあこういう感じでさ、こういうプレゼンを。
なるほど、あ、楽しいですね。
してもらって、で、まあ、大迫さん対、久保山さんでやっていただきたいんで。
あ、なるほど、なるほど。
一人で考えていただいて、で、まあ、大迫さんがやったときは、僕と、熊山さんが判定で、
はいはい、はい。
どうしましょうかね。まあ、せーの、OK とか、もしくはせーの、ブーっていう感じで、こう、二人が言ってですね。
一
人でも OK だったら、まあ、成功ということで。
なるほど。
で、それで、まあ、2ポイントを、単独で取った方が、勝ちって感じしましょうか。
なるほど。
わかりました。
いいっすかね。
大阪さん厳しいからな。
なんでそのやる前にハードル上げるんですか。
厳しい
んすか。やめてくださいよ。
厳しいからな。
なんか。今のところカットしてもらっていいですか。厳しくないんで。
そしたらどうしましょうかね。大阪さん先行できましょうか。
はいはいはい。
はい。
その屋敷にやってきて、大迫さんが。まあ一応アイテム先言いますね。
はい。
はい、大迫さんが今手元にあるアイテムが、カメラ。
カメラ。
チョコレート。
はい。
ほう。
あと一つ、猫。
ほう。
猫
アイテムというかあれなんですけど。あ、ちなみにこのアイテムカード髪の毛はないんでね。髪の毛があったら。
あ、髪の毛ないのか。
ないんですよ。で、今回は大迫さんこの中から一つだけ使ってください。一つだけしかダメです。
一つだけ。
一つだけ。カメラか、チョコレートか、猫。はい、ピンチがどんなピンチかというと、
はい、
化粧室ですね、これ。
化粧室、はい。
化粧室入、大迫さんが入りましたと。
化粧室、は
い、化粧室って書いてますね。ま
あ、トイレってことですよね。
トイレですね。
まあ、
洗面台のある。左右の壁が大迫さんに迫ってくる。このままで押し潰されてしまう。
はい。
さあ、このピンチを、カメラか、チョコレートか、猫で、
やめていただきたい。
あの、ゆっくり考えてもらって、あの、別に、あの、本番は、カットしますんで、全然、じっくり考えてくれて結構なんで、できた、できたらできたって言ってもらえたら。
わかりました。できました。
お、早い。
嘘早い。
できました。
嘘。
壁が迫ってくるんですよ、左右から
こう。壁が迫ってくるんですよね。はい。
どうするんですか？
チョコレートを使います。
チョコレート
嘘。
はい。
どうするんですか？
いや、チョコレート僕好きなんですよ。
いや、すいません、いや、甘党です
。すごい甘党で、甘党の中で、もう甘党で一番好きなチョコレートなんですけど。
はいはい。
もう、助かんないじゃないですか、壁迫ってて。だから最後に思う存分チョコレート食べよう。
諦めた諦めた
とりあえず、まあ、胃袋っていうかね、まず。
死ぬ間際にチョコレート食べれたら、まあ、本物じゃないかなって。
あ、
そういうじゃダメなんです
か？いやいや、まあ、まあ、それで行きましょうか、とりあえず。まあ、ほんとは、久保山さんと僕とで、これでピンチを切り抜けられたかどうかを。
いや、切り抜けてます。
いやいやいや、晴れやかな気分で死ぬんだから、ピンチじゃない
んですよ。もはや。あがかないですね、もう、なんか。
いや、もうわからないですよ、もう。
あれ、工藤さん、運命に逆らってない。
受け入れる。
いや、だって、最後にチョコレート食べれたんだから、いいじゃない。大好きなチョコレート、最後。いや、これ、スルメだったらなんとか助かろうとしますよ。
どういうことですか？
チョコレート持ってんだから、チョコレート持ってんだ
から。あ、まあまあ、そうですね。好きなのね。
もうどうせ死ぬんだったら、最後。
これ。
大好きなチョコレート、頬張れたっていう。
なる一応これ判定しましょうか。
は
ー
い。
せーの、ブーン。いや。ダメですよ、
ですか？
ダメです
。逆らってくださいよ、そこは。
これはダメ。壁が迫ってきてるんですよ、だって。
これはダメでしょ。
どうやって助かるんですか？
いや、もう、それはもう、もうこれで、ね、アイテムによってはちょっとどうしようもない時、正直、ありますからね。
まあ確かに、どうしようもなかった。
猫なんか何の役にも立たない
です。ないですね。そしたら、今度は、久保山さんの方のファンでいきましょうか。
はいはい
小山さんのアイテムはは
い。
チェーンソー。
チェーンソーお、
あ、いいじゃない
ですか。いいですね、これ。
いいんじゃないですか、これ。
ペンダント。
ペンダント。
はい。あと、
はいはい。
水晶玉。
お、なんかすごい。
それっぽいですね。
すごいな。
で、それを、このアイテム、3つとも必ず使ってください。
ちょっと、もう一回言ってもらっていいですか？
もう一回言いますね。
水晶玉と、
ペンダント。
ペンダント。
首飾りですね、ペンダント。チェーンソー。
チェーンソー、はい。
片腕マシンガールじゃないですけど。
本当ですね。
なんか全部武器になりますね、これ。
武器になります
ね。なりますよね、これ。
ピンチはね、
はい。
地下室ですね、これ、場所。
地下室、はいはい。
魔法陣の中から悪魔が現れ、久保山さんに襲いかかってくる。
はいはい。
ピンチらしいピンチですけど、アイテムもこれアイテム、これ簡単じゃないですか、これ。
確かに。
簡単ですね、これ。
なんかね、全然、この大迫さんと違いますよね。
全然違うんですね、俺と。
チョコレートと猫とかじゃないですもんね。
なんすか、猫とかチョコレートとかって。勘弁してください。
これも、まあ、じっくり考えてもらって。
あ、わかりました。
できたら言ってもらえたら。
わかりました。
いや、もう考えるまでもないでしょ、
あれですかね。
あ、できました？
あれですかね。はい。
はい。
できました。
はい、魔法陣の中から悪魔が現れ、久保山さんに襲いかかってくる。チェーンソー、ペンダント、水晶玉を使ってください。
はい。
はい。
階段の上から。
階段の上からはい。
水晶玉を転がし。
コロ、はい、コロコロコロコロ。はい。
悪魔が滑ったところを。
すってんころり。はい。
ペンダントで首を締め、気を失ったところで、
はい、
あの、チェーンソーで首を切るっていう。
えぐいっすね。えぐいっすね。
なかなか、なかなか残酷な。
残酷ですね、これ。
首いくんですね。
首いくんですね。やっぱ首を締め
ないとね。
やっぱ劇場版、
ね、は、そうですね。
次の劇場版の時にやっぱ、はい、もういいんですよね、はい、って首いっちゃって
ますよね、首ね。いきますね。
首、やっぱ首行くん
です
ね。
やっぱ首はやっぱ気持ちいいですかね。
やっぱ強い
よ。
そうです。
これ、
か
判定行きましょうか、これ。判定行きましょう。大迫さん行きましょうか。判定いきます。せーの、はい、オッケー。
オッケー、
ね。オッケーですね。
あ、やった
これ1ポイントですね。これはでもなんかちょっとなんか、大迫さんがね、
まあ、ボーナスですね、これ、ボーナス。
これ、そうですね、なんか
ボーナスポイントみたいな。
まあ、ラッキーな、こう、巡り合わせですね。
まあ、ちゃんと首に行ったってとこが僕、ポイントが高かったです。うん、
首に行った。
ええ、首はやっぱ急所、急所ですから、首。
あ、そうですね、胴体だった
ら。首を狙ったってとこが良かった。
良かったですね。じゃあ、大迫さんの方行きましょうか、これね。
はい。
大迫さんの方は、アイテムが、運動靴。あ、また来ますね。水晶玉。
お。
あと、コート。毛皮みたいな。コートです。
毛
皮毛皮ってか、まあ、コートでいいですよ。なんだと。この中から、二つを使ってください。必ず二つ。
二つ。
ピンチの方言いますね。
はい。
玄関ホールですね。玄関ホール。
玄関。
屋敷なんでホールっていうか広いんですよね、玄関多分。
広いですね。
どこからともなく、轟音のような笑い声が響き渡る。
うん。
まあ、すごいボリュームみたいで、頭が割れるように痛い。
うん。
ピンチですよね。これを、このピンチを、運動靴か、そう、水車と、コートで、切り抜けてください。これ二つ使ってください。必ず二つ。
二つ。
はい。
はい。終わりました。大丈夫です。
早いですね。
早い。早い。
また諦めるんじゃないですか、また、もう。
諦めない
と。行きません。どこ
ます。
はい。どこからともなく、轟音のような笑い声が響き渡る。頭が割れるように痛い。
はい。
どうされましたか、これ。
轟音が響き渡ってるんですよね。
すごい音です。はい。
うん。
はい。ということは、やっぱりこう、耳を塞ぎたくなりますね。
はい。
はい。ということで、まあ、コートを、
はい。
顔面周りに。
顔面周りに。
はい。ぐるぐる巻きにします。
巻きにコート。はい、はい。
顔は出した状態です。
あ、顔は出した状態です。
はは。
前が見えなくなると困っちゃうので。
あ、なるほど。
コートで、こう、頭部と、
はい。
側頭部。
側頭部、はい。
ぐるぐる、まあ、あまり音が聞こえないような状態にして、
はい。
はいはい。
まあ、おもむろに、
はい。
スニーカーに履き替えます。
そこ行くのかって感じしますけど、まあ、そうですね。使わず
ダメだ。履き替えます。そして、
はい。
猛ダッシュで逃げます。
あ、役立ってますね。役立ってますね。
はい。はい。
なるほど。
運動靴の方がね、やっぱりスニーカーの方が。
運動靴の方がいいです。
あ
おそらくまあサンダルかなんかだったんですかね。
そうですよね。サンダルにコード着てたんですか？
いやコードだからあれですよ。着てないですよ。だからもっとラフな格好だった。
ラフな格好だったね。
そしたらコートと
あその日
があったわけですから。
あったその日にあった。
なるほど。
なるほど。わかりました。これ判定いきますよ。これはね。いけます？判定大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
判定いきますか？せーの、オッケー。あ、ブーですか？厳しいね。
なんすか？
これなんかね、意義があったみたいで、なんか。
何をそんな反旗を翻すことがあるんです
か？いや、大迫さんだったらもっとちょっと面白いのあるから。
あ、いやいや。
あ、
大沢さんだったら。
笑いレベルがってことですね。
これ面白くないんだから。対して。普通の、普通のインドアな男なんだから。だから期待するのやめてください。
まあでもあれですよ。あの、まあ、久保山さんブーでしたけど、僕はオッケーだったんで、
そうですね、
まあ、1ポイントということで、まあ今、はい、同点ですね。同点で。
はい。
まあ、次、久保山さんの方に。
はい。
行きましょうか。ちょっと待って。
あれ。え？
いや、アイテム、
どうしたんですか？
いや、アイテムがですね、アイテムが。
はいはいはい。
チェーンソー。
お、まだか。
いや、またですよ、チェーンソー、これ。チェーンソーと、
はい。
シーツ。布団とか
の。シーツ
ですね。
はいはいはい。
と、傘。
傘。
はい、傘、
はい、はい。
この3つ、これを必ず3つ使ってください。
あ、また3つ。はいはいはい。
3つ。ピンチがですね。
はい。
今、小山さんが言ってるのは、時計塔。
時計塔、はいはい。
言います。久保山さんは、ひどい眠気に襲われている。
はいはい。
だが、こんな危険な場所で眠るわけにいかない。ピンチですね。はいはいはい、眠ってはいけないところで眠たくなってます。この眠たくなってるピンチを、はい、チェーンソーとシート、傘を必ず使って、乗り切ってくれ。しかも、大迫さんならさっき面白いこともっと言ってくれるのって言ってた。
そうそうそうそう。
久保山さんがね。
わかりました。
そうですよ。
小山さんですから、これは。
これはもう大した意見、大したものが聞けるんでしょ？
聞けるでしょ。聞けると思います。
面白いことが聞ける。今日
今。そう。
いやー、楽しみだな。
はい。
楽しみですね。
できました。
あ、できました。小山さんも広い眠気に襲われています。だが、はい、こんな危険な場所で眠るわけにいかないと。
はい。
はい。
チェーンソー。シーツを。
はい。
広げる。
はい。
その中に、
はい。
こう、風呂敷のように、
はい。
ですね、自分が入って、
はい。
その先を、時計塔の時計の針に結びつけて、
はい。
右手に傘を持ち、
はい。
左手でチェーンソーを持ち、
どういう状態？
で、チェーンソーで、はい。その、秒針をちょっとずつ削っていく。
どういうことですか、それ。
なんか、あんま絵が浮かばないんす
よ。いや、完全にだから。
どういうことですか？
なんか、この観覧車みたいにこうやって待つみたいな。
音は落ちるかもみたいなのをこうやって。
はい。
で、あ、落ちちゃったら傘でこう降りてくるみたいな。
ふわふわふわって
。あ、傘はそのパラシュート代わり
ってこと？そうです、パラシュート。
あー。
っていう、はい。
これどうすかね、大阪さん。まあ
怖い。
いや、まあ、
はい。まあ、行きましょうか、もう。行きましょうか、もう、
はい、はい。
行きましょう。せーの。
ブー。
いやいや。
いやいや
いや。いやいや。ね。
絶対寝ないじゃないですか。
これはちょっとダメ。
なんでですか、寝ないじゃないですか、これ。
ダメですね。
これはちょっと、ね。
寝ないじゃないですか。
なんか、リアリティがないもん。
リアリティがない。いや、もう、そもそもチェーンソーにリアリティがないし、持ったことないもん。
チェーンソーに傘って言われね、だから。
こんなのダメだ。
こんなのダメだ。
ってことで、もう次またあれですね。大迫さんの番ですかね、これは。
そうですね。
来ますね。
頑張ります。
あ、ていうかあれか。大迫さんが2ポイントで勝ったら勝ちですよね。
ああ、そうか。
わ。
ですよね。
うん。
これちょっとダメですね。自分たちで判定するの、これ。永遠終わんなくなっちゃう。
確かに。あ、そしたらもう次、僕だけにしましょうか。
あ、そうですね。ペンさんだけ。
そうしましょうか。
そうしましょうか。
なんか横島な、こう、あれが。
やらしいですね。
そうしましょう、ピカさん。
そうしましょう。
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 ピカさん分かってますね。
いや、分かってますね。怖いですよ。
いつでも駆動になりますよ、僕は。
あ、いや、その技は卑怯ですよ、その技。
卑怯だ。
行きますよ。そしたら、アイテムの方ですね。大阪さんのアイテム。
はい。
一つが、絵画。絵ですね。絵です、絵画。
絵画
と、バール。
おお。
バール。
これ強いですよ、バールは。
なるほど。
あと、札束。
おお。
3000円ですかね。あ、いや、札束なんで3000円のことじゃないですね。札束です。
3000円。札束
ですね。
3000万。
3000万ぐらい。わかんないですけど、
3000万。
絵画、バール、札束から2つ。2つ使ってください。
2つ。
ピンチの場所は廊下ですね。
はい。
ピンチが、大量の血が波となって押し寄せてくる。
お、
灰色の血。
血が波ですよ。もうすごいもう量ですよ。このままでは窒息する。
はい。
窒息を回避するのに、絵画とバールと花束、札束、札束の中から2つ使ってください。
大量の血が押し寄せてくる。
どういう状況なんかな、あれですけど。
まあ、どういう状況なんですか。
すっごいっすよ、これ。血が、ふわーって。
札束ってどれぐらいあるんですかね。
もうこの絵で見る限りはね、高さにして10センチあるかどうか。
あ意外と少なかった。
うん、意外と少なかったな。
意外と少なかった、ね、うん。
そんな感じでしょうかね。
なるほど。まあ、かわかりました。
お、ちょっといつもより考えましたね。
あ、ちょっと何でしたっけ、バールと札束って何でしたっけ、
絵画、絵ですね、絵。絵画。
絵か。
額が入ってる絵ですね、なんか。
なるほど。はい。
はい。あ、そしたら絵行きましょうか、絵。大量の血が波となって押し寄せてくる。
はい。
大迫さん、このままでは窒息します。
はい。
どうしましょう。
絵画とバールを使います。
お、はい。
はい。
バール、はい。
はい。絵画を、
はい。
縦に。
はい。あ、
縦代わりに使って。
こう押し寄せてくる血を、縦で。
血を、絵画で、縦代わりに使って、
はい。
バールで、
はい。
まあ、廊下なんでね。
廊下ですね。
当然、左を向けば、ガラス、はい、ガラスがあるでしょ。
ガラスあった、ガラス。
当然、ガラスがあるでしょ。
すごーい。
ね。バールで叩き割って、
はい。
外へ逃げます。
おー
都合がいい。
廊下なんですか。窓がないわけがないん
です。ですね、これね。
窓がないわけがないんです。廊下なんですか。
これ僕だけでしょ、判定。
そうですよ、ペガさんにかかってますからね。そうです
ね。これはね。
ペガさん。
はいはい。
トイレの花子さんしかり。
ああ。
こっくりさんしかり。
はいはいはい。
学校に行ってます、私は。
あ、こう言ってますね。
ペガさんもご覧になってると思います。
見てます、見てます、学校でね。
窓がありました。
窓ありました。廊下にね。
廊下に窓がありました。
学校には廊下に窓がありません、ね。
窓があります。はい。
ね。
これ踏まえてお答えください。
踏まえてね。
はい。
これ判定いきますね、これね。
はい。
せーの。
の。
オッケ
ー！いやいやいやいや。い
や、これはね、正直ね、単純にね、いや、収録の時間的にオッケーにしましょう。この辺でゲームの終わっていう。
あ、そういうことですか
ね。
なんか、
あ。あ、そういうことですか。
そういうことです。もう一回していくと結構いくかなって。いや、楽しいですけどね。これ、いつまでもやっていきたいっていう感じがするんですけど。まあまあ。こんな感じですね。
まあまあまあ、
まあ、まあ。
これをカードとかで、まあみんなで会って、やるっていう感じです、ね。
はいはいはい。あ、これ面白い。
面白いですね。
すいませんね。
面白いですね。
これ、面白かったですね。
うん。
ただ、聞いてる方はずっと無表情だったかもしれないです
けど。マジですか？
確かに。
マジっすか？いや、これは、受けてたんじゃ
ないかな。楽しかったかな。
大丈夫かな、まあま、面白いこと言えないからな。
いやいやいや、いや、でも面白くなくても、これ、いや、これピンチを切り抜けて納得すればいいんでね。別に面白くなくても全然大丈夫。
ああ、そうですか。うん、
いや、まあ、欲が出ますね、やっぱ。
そう考えたらね、チョコレートを食べて、左右から挟まれるっていうのは、もうなかなか斬新でしたけど、ね。まあ、そういう感じで、まあ。ちょっと楽しんでいただけたかなと、
ね。あ、ありがとうございます。楽しかったです、ね。
ありがとうございます。楽しかったです。これ面白いですね、
うん、
本当に。
うん、面白い。
面白い。
面白い。
これ、まあ、普通に Amazon さんとかね、通販とか、その辺でいろいろ、検索で、キャット&チョコレートと。まあ、一応これ、幽霊屋敷編って、なんとか編っていろいろあるんですけど、幽霊屋敷編とか。
キャット&チョコレートだったんですね。
まあ、だから猫とチョコレート、両方ね。
最初僕二つそれ持ってたじゃないですか。
持ってたの。キャット&チョコレート持ってたんですよ。持ってた、ね、持ってたのに。持ってたのに、ね、挟まれるっていう。駆動Dが挟まれたみたいな感じです。
そうですか。
全然逆らってない。
そうです。運命に逆らってなかった感じ。
そうですか。まあまあ、まあまあ
まあ。まあ、インド派ですし、ね。アマト派なんで。
まあ、インド派です
し、ね。よくわかんないですけど。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。 遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい。変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。Keep on running, stay with you, 夢は終わったけれど。忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on。
次はね、やっぱ怖すぎのね話をちょっとしたいなと。
そうですね。
こっからあの怖すぎの話に入るんですけど、ネタバレを含みますので、できたらですね、シリーズの方、見終わってから聞いていただくことをお勧めしますので、その辺ご了承いただきたいと思います。続きどうぞ。
はい。
かなりちょっとね、時間を押してしまってるので。
すいません、脱線しました
。いやいや、いいですけど。
いいです
ね、いいですけども。やっぱ、怖すぎの話ちょっとしたいんですけど、
はいはいはい。
改めてっていうか、まあこれ、ね、実際聞いたかもしれないですけど、まあ、うん、工藤 D 役と市川さん役っていう形なんですけど、これ、怖すぎのその、自体は、こう、オーディションか何かをやられて、この役になられたっていう感じなんですかね。
いえ、オーディションではないですね。
白石監督から声をかけていただいて。
そうです、直接声をかけていただいて。もともとあの、グロテスクと。
ああ、そうです、ああ、そうか。そうですね。
はい。あと、バチ当たり暴力人間でご一緒させてもらってましたんで。
まあ、工藤 D ってキャラクターって、まあ、大迫さんがいいだろうっていう感じで。
そうです。まあ、最初は違う方だったんですけど。
あ、予定
は。まあ、その方の、はい、スケジュールが合わなくて。うん、まあ、そこで、まあ、空いてた私に声がかかったと。
なるほど。
そうですね。
市川さん役は。
はいはい。
あれは、白石監督から、直接声かけていただいて。
そうですね。私が、あの、白石さんとの出会いが、あの、白石監督の超悪人っていう作品なんですけど、あれの時に、私、今、現在フリーで活動してるんですけど、
はい、
その当時事務所に入っていて、
はい、
で、その事務所から来たお仕事で、超悪人の、うん、まあ、オーディション兼本読みみたいな感じに呼ばれていきまして、
は
い、
うんうんうん、
で、オーディションって言われたんですけど、私しかいなくて。なんかもう、ほぼ決まり、みたいな。
あ、なるほど。
で、決まって、うん、で、それから全然お会いすることなかったんですけど、
うんうん、
その、上映し、超悪人の上映の時に、うん、事務所からその上映するっていうのも教えてもらえてなくて、
はいはいはい、
自分で調べて見に行った時に監督がいらして、で、その時に改めてご挨拶して、で、その時には多分辞めてたのかな、事務所。かなんかで名刺を多分お名刺いただいて、それで連絡してからなんとなく繋がっていて、
はい。
で、その年のなんか飲み会かなんかの時に、
うん、
忘年会に呼ばれて、
はい。
で、その時こんなのお話考えてるんですけど、よかったら、あの、出てもらえませんかっていうふうに軽く言われてて、
はいはい。
で、まさかこんなメインで、うん、なんかもうちょっとした役だろうと、
はいはいはい。
思ってたんですけど、こんながっつりっていうふうには聞いてなかったので、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、うん、蓋を開けてみたら、この怖すぎだったっていう感じですかね。
これ、最初からも何シーズンもやるっていう予定っていう感じだったんですか、この。
まあ、うまくいけば、こう、続いていくけども、まあ、その成績に、だいぶよるよっていう、
うん。そうですね。
なるほど。
最初、はい、はい、2本同時に取って、その2本の成績で、今後続けるか続けないか、みたいな。
うん、ああ、そういう感じだったんですね。うん、
はい。
いやー、まあ言うてもね、だいぶ、全部で何本になるかっていう感じなんですけど。
そうですね。
9本ですかね。
そうですよね。
はい。
すごいですね。
まさかこんなには、
ね、いや
なんとは、ねえ。
本当です、本当です。
うん、
いやー、僕なんか本当にもう、後の方に知ったっていうか、感じなんで、
うん、
本当にもう、何を言うとしてなんか、はっきり言われたんで、完全に飛びましたけど。
固まっちゃうけど大丈夫ですか？
固まりましたね。 やっぱ固まりましたね、完全にね。いや、もうさ、なんかとりあえずもうなんかもう最高、最高な、もうこのシリーズといえばね、もう。
ああ。
本当いつも楽しませていただいてますって。なんか今、まあ確かになんか今言うのちょっとなんか変かなと思って固まってしまったんです
ね。ああ、いえいえ、もうどんどん言ってください。気持ちよく、気持ちいいんで。
気持ちいいんで。
はい、気持ちよくなりますんで、もうどんどん言っていただければ。はい。
これで、ね、怖すぎのシリーズずっとやってて、はい、お二人はなんかこう、ここお気に入りだなっていう、なんか例えばなんかセリフとか、シーンっていうかそういうのってあります？まあ思い出っていうかいっぱいあるとは思うんですけど。
うん。
いやー、いっぱいありますね。
ありますね。私、あれ好きですけどね、工藤さんのあの、乾、はい、さんから送られてきた袋を、うんうん、あの、劇場版ですね。
はいはいはいはい。
劇場版のあの、毛を入れて、
はい、
毛が大きくなって、
はい、
で、ドヤ顔で、すごせえだろうね。
あ
のドヤ顔好きなの、あ、序章か。
女性ですね。
あのドヤ顔好きですよね。
これすごそうだろってやつですよ。なんか、いや、なんかあの、この前のね、一挙放送の時の、でもなんか、はいはい、市川さんとして言われてませんでした、このドヤ顔みたいな感じで。コメントがあるじゃないですか、こう。
はい、はいはいはい。
されてますよね、ドヤ、ね、ドヤ顔って。
あ、そうですそうですそうです。私、あの時多分現場であの芝居見てないので、はいはいはい、私出てないから、
う
ん、
あ、そうか、
多分見てなくて、で、多分 DVD かなった時に見て、うん、ドヤ顔と思って。
いやー、あれは思いますよね。
ドヤ顔と思って
。確かに、屋根裏部屋でも確かに、工藤 D、これめっちゃ嬉しそうな顔してるんですけど、確かに言ってるんですけど。
あれ最高ですよね。ねあれは好きですね。
大阪さん
は、なんか、ありますか？
そうですね。私、僕は実験だよ、実験とかね。
あ、好きですね。
はい、そうですね。
名言ですね。いや、
名言だなと思う。あと、まあ、当然ですけど、まあ、運命に逆らえて。
はいはいはい。
この辺は、やっぱりもう、名言だなと思いますね。
名言ですね。
いや、すごいなんか、あの言葉ってね、僕、うん、なんか、普通の日常生活とかにもね、結構使えるよなぁ。
そうですね。使えるんですよね。
なんか、迷った時とか、
はい、
どうしようかなって、これ、やってみようかな、でも、勇気が出ないなっていう時に、実験だと思って何でもやれば、
うん、
何でもできんじゃないかなと思ったりするんですよ。
確かにそれはあれですね、一歩前に踏み出すというか、やってみるって、う
ん。実験って基本的に失敗するもんじゃないですか。
はいはいはい、
失敗繰り返して、そのうちなんかね、こうだんだん、こう成功に導いていくみたいなとこあるんで、うん
はいはい、
失敗をなんか恐れちゃった時に、うんなんか実験だと思えば何でもできちゃうじゃないかなってちょっと思います、はい。
もう、工藤さんのね、名言だったりとかそういうセリフってもう白石監督の言葉ですもんね。
はいはい、
完全に。
はい、
本当に、
はい。本当そうだと思います。
もう体現してらっしゃいますからね、作品で。
そうですね、もう、まあ実験だし、まあこの前、ゲストで白石監督出ていただいた時の話を伺うと、工藤 D が、あれは、最強の劇場版か。
はい。
まあ、要はその人を殴って、まあ、カメラ撮ってると、うん、映画として出せなくなりますっていうことを言うと、海外だよ、海外っていう。
うん、
それも、もうなんかこう、白石監督話聞いてたら、やっぱりその、いろいろそういうことも考えられてるのかなって、本当に思ったりとかいう、とこがあったり、やっぱりなんか、ね、出てくるキャラクターが言ってることっていうか、まあ、登場人物が言われてることって、白石監督が思われたり、こう、言われてもらったなっていう。
いやーもう、もちろん、だから、工藤はやっぱ白石監督だと思う。
そうですね。精神だったりとか考え方っていうのは、やっぱり白石監督が、もう、出てますよね。作品に対する思いと。
うん、
そうですね。
なるほどね。まあ、逆にね、そしたら、はい、なんていうんですかね、苦労した、これは苦労したなっていうシーンとか、撮影現場とか、大変だったなっていうのは、とかあります？なんか思いでっていうか。
そう、ま、まあ、工藤は特にあれ多いですけど、まあ、乱闘シーンが、
確かに。
叩いたらいい、蹴ったりするところ
が。しますよね。
はい、はい。
はい、
はい。全部本気で行くと、やっぱまずいことになったり。
偉いことになりますよね、それ。
その単発だったらまだ、あれなんですけど、ただ連続でバコバコ行くようなところとかがね難しいんですよ。長野。
いやー大変ですよね。
毎回難しいんですよね。本当に。
いやでも
やっぱリアリティまあリアルに見えなきゃいけないし。
いや見えてますからね。僕だから本当に
だからいやそこはだからうまくやっていただいてるっていうか、編集とかで。
うん
あそこ、まあ、毎回ちょっと苦労するところではありますね。まあ、本当に脳震盪とか起こされたり、大怪我させて、
はいはい。
頭しちゃったりっていうこと、やっぱどうしても頭によぎっちゃうんで。
怖いですよね、そうなると。
そうなんですよね。だから、かといって、なんか、ね。
明らかに手加減してるみたいになったら、ね。
そうです、そうです、そうです。
やっぱり、画面っていうか伝わってきますからね。なんか、温てないな、みたいな感じとか。
ね。まあ普通のほら、劇映画とか、はい、その、ワンカットワンカット撮っていくような映画だったら、そのカメラ位置とかで。
そういうのでできる。
ね、ですけど、まあ、ね、ずっとフェイクドキュメンタリーっていう手法なんで、はい、ずっとほら、うん、手持ちのカメラでずっと撮っていくような形なんで、
うん、
ある程度当てていかないといけないし、うん、その辺は、まあ、僕はいつも苦労するなぁと思います、
ね。
そういえば、あれですもんね、市川さんは結構それ、余波というか、食らってますもんね、結構。
まあ、そうですね。だいたい、弾き飛ばされ
てます。わーってね。
そうなんですよね。なんか、やっぱ見てるこっちも、ちょっと怖くなるんで、うん、やっぱ、完全に止めに行こうと思えば、ね、行けるんだけど、はいはい、でも、それはちょっと違うのもありますし、なんだろう。やっぱ、怖いんですよ、止めに行くのも、やっぱ。
怖いですよね、いや、もう、
これ本当に怖いんですよ。
いや、あれはいい。もう、痛くないですよね、そら、あれは。
まあまあまあまあまあ、痛くないようには、うん、おさこさんも飛ばしてくれるので、うん、し、自分もそうなるように。
痛くない飛ばすってすごいですよね。
なんですかね、こう、ドンって突き飛ばされたら多分痛いんでしょうけど、うん、なんかそういう、なんか、なんていうんですかね、うん、なんか、噛み合ってますよね。わかんないけど。
なんですかね。
すごいですね、それは。なんか、達人技的な感じですけど。
いや
あれ、
いいもん
じゃない。あれは痛かったですけどね、あの劇場版の車とかは。あれは痛かったけど。
あれはね、なんかちょっと鼻蹴りが入ってたような。
まあでもなんか、痛みには強いんで、特に。
いや、だからそれね、あとだから、僕これ、個人的に思ってるんですけど、今超怖すぎてシリーズが、ファイル1、はい、ファイル2と始まってるんですけど。
はい。
まあもう見ていただいた方という前提でちょっと話させていただきますけど。
はいはい。
怖すぎと、超怖すぎだと、まあ歴史が変わってしまってるというか。
うん。
パラレルワールドというかわかんないですけど。
はいはいはい。
まあ言ったら駆動ディレクターと市川さんの以前のことっていうか、生まれてきた人生がちょっと変わってしまってて。まあ
はい、
駆動ディレクターなんかは、親をね、殺されて、もう殺されたというか、殺したというか、まあ、そういう過去があって、うん、で、施設で暮らしてたっていうのが、うん、が、まあ、無印というか、もともと怖すぎシリーズの駆動に出てたけど、超怖すぎだと、またそれが亡くなってって、まあ、ご両親がご健在だったっていう形だと思うんで、はい、まあ言ったら、まあ役者としてこうやられるときって、まあ、いろんなキャラクターをやられる、登場人物やられるとは思うんですけど、
はい。
なんかこう、同じ駆動ディレクターだけど過去が違う人間を演じるっていうのはね、
はいはい、
僕、素人が知るから考えれない難しいんかなって感じはするんですけど、その辺どうなんかなっていうか。
まあでも、なんでしょうね、特にその、はい、バックボーンとかが用意されてない、
うん、
まあ、作品とかで、
はいはいはい、
まあ、登場する人物とかで、
はい、
特にバックボーンとか用意されてない、
うん、
プロフィールが用意されてないっていうような、
はい
はい、役も結構いっぱい。
はいはいはい。
まあ大体そうなんですけど。
う
ん、
そうですね。
どういうね、出生だったか、どういう人だったかっていうのは大体描かれてないじゃないですか。
そうですね。
それは結構基本的にはないので、うん、自分でなんかあれこれ、想像で考えてみてやったりとかしますけど、
はい、
まあ怖すぎに関してはでもそれで、その辺は白石さんに提示していただけるので、はい、うん、うん、どういった、まあ、今回のだから、うん、超怖すぎの駆動にしても、
はい。
まあ、両親は殺されてないで、はい、まあ、甘やかされて育って、まあ、乱暴なものになっちゃったみたいな。
なんか勢いがすごい増してて、
ね、そういうような。
激しいって、
はい。そうですね。バックボーンはまあ提示していただいてるので、まあ、うん、それに乗っ取ってやってますので、うん、そんなに別にその辺に関してはそんなに大変ではないですよ。
うん。
だから、市川さんの方も、
はいはい。
なんかこう、駆動 D を見る目がね、なんか、すごい目になっているっていう。まあ、これはもうツイッター。
すごい目になってますよね。
本当にすごい目ですよね。も
これ後でね、できたやつ見返してムカムカする。
私じゃないですからね。
いや、まあまあ、市川さん。
市川さんですから。
なんちゅう目で見るんやと。
でも、でも逆、なんかそういうファンが増えるんじゃないかって、なんか白石監督言ってましたけど。は
い、どういうファンですか？
いや、でもなんか、僕ツイッターで、はい、いや、市川の見る目がきついみたいなことをつぶやいたら、はい、まあある、なんかその、まあ見てくださった方が、はいはいはい、まあリプライいただいたんですけど、
はい。はい。
大迫さん、あれは我々の世界では好物と言います。
やっぱり。
好物、
ある種のね、そういう。
好物じゃない、ご褒美。
ご褒美。
ご褒美。
なかなかマニアックだね、これ。
ちょっとわかんないですけど。
それぐらいでも本当にね、すごい目で見て。まあ確かにね、あの、今の超怖すぎの駆動 D はなかなか。
そうなんですよね。だから、その、市川的に、多分その、大迫さん演じる駆動さんに関しては超怖すぎの方は、バックボーンが変わったので、
はい、
そういう話はあったかと思うんですけど、うん、市川に関しては、うん特になくてですね、実は。
あ、そうなんですか。お兄さんがどうのこうのみたいな、なんか
そうです。あの、そういうのだけで、うん、お兄さんがやっぱいて、うん、で、その、前の怖すぎの旧シリーズバージョンだと、その、
はい、
どっちかというと、怪異に対して、あの、怪異的
で。あ、そうですよね。最初全然、
そう、全く。そうです、そうです。信じてないタイプだったんだけど、はい、その、新世界の方では、うん、あの、まあ、お兄さんがいて、で、お兄さんのあの、過去の話、あの、
はいはい、
ね、予言したりとかするっていう話が出てきたかと思うんですけど、なんかそういうのもあって、ちょっと実は信じてる。
うん、
そこが変わっただけ、みたいな感じだったんですよ。なので、基本的に多分根本的なもの、その仕事に対する面では多分変わると思うんですけど、その人間性っていうのは多分あんまり変わってなくて、
うん、
で、実際にその、まあ、やってみたときに、その、新シリーズの工藤さんがですね、ちょっと、ほんとあんまりにも大きすぎてですね、はい。ほんと、市川的に大っ嫌いなんですよ。ほんとに。もう嫌だ、この人と思って。男として最低と思って。
まあ、最低ですよね。
最低ですよ、ほんとに。かっこいいとこ一個もないんだもん。
見ないですね、
ほんとに。あれですよ、だから今日、と、リセシナムさん言った後、なんか飲み会、
はいはいはい、
大迫さんとか皆さんとね、なんかファンの方とこう一緒に喋ってても、はい、工藤 D はクズですよねって、そんな話ばかしてた
クズですね。
本当に。なんかまだその旧シリーズの方がちょっと工藤さんまだちょっと頼りがいがあったし、うん、何かしらこう、ね、なんか勘でやってるかもしれないけど、ね、何かやっぱ発見したりだとか、うんうんうん、なんとか解決できたりとか、うん、まあ、うんだいたい工藤さんのせいでひどい目になってますけど。
まあそうですけどね。
なんかこう、まだ、なんでしょう、この人についてたなんかあるかもしれないとか、ちょっと信用できる部分、
うんうんうん、
というか、なんか、そういう部分があったんですけども、今回一切ないですからね。本当に。なんかそうすると自然とああいう視線がね、
なったわけ
ね生まれたんですね。
まあそういう意味じゃちゃんとね、役に生きてるということですよね。
そうですよね。自然と合うなるっていうことだ
ね。そうそうそう。ちゃんとそこで、その場で生きてるということだ。いいんじゃないでしょうか。
大丈夫ですか？
なんか、大丈夫ですか？真面目に、真面目に語っちゃってますけど。
いや、真面目だと思う。
いや、もう聞いてる人もういいやって、なんかもう今止めてないですか、
ね、いや、違うんですよ。真面目なの聞きたいですよね。やっぱり。
そうですか。
いや、ほんでね、いや、怖すぎってこう、僕の中に、ニコ生で結構ボーンとこう、来たような感じが。
そうですね。ありがたいことで。
で、まあ、何かの折に、一挙放送とかね、やられたりとかしてるときに、はいはいはい、まあ、大阪さんとか、まあ、小林さんがこう、まあ、市川さん、工藤さんとか、まあ、白井監督も、田代さんになって、同時にコメント打ったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
いや、あれが結構楽しみなんで、
ああ。
があるんで、要は、ずっと見てるファンでも、毎回見てしまうんですよね、結局。
ああ、なるほど、ね。コメント変わりますもんね。
そうですね。
コメント毎回。そうですね。
うん。
あれ面白いですね、コメント。
あれ面白いんですよ。
私たちも結構楽しみにしてやってますよね、ニコ生のコメントは。
そうですね。
いや、僕が好きだったのは、まあ、つい先のやつではないと思うんですけど、その、
はいはい、
あれかな、震える幽霊の時に、
はい、
最後のクライマックスかなんかで、駆動ディレクターが倒れてるというところで。
はいはいはい。
うん、うん。
あ、市川さんが、
はい。
この時鼻毛出てましたよねみたいな、なんか。
あ
見えてましたよねみたいな、なんか。
え
なんかそんなコメントな、
ありましたね、コメントな。病院だっけかな、病院かなんか入院してる時に、
鼻毛見
え。工藤さん鼻毛出てましたとか。
そんなこと言ってたんですか。
あれ、工藤さんいなかったんでしたっけ、あれ。
言ってたような気がする。
なんかいたような気がするけどな。
なんだとみたいな。言ってたよ、う
ん。そんなあったっけ。
ありました、ありました。いや、
だから、そんなあっただけって言われるぐらい、いろいろ毎回やる。
まあ、確かに。
ちょうどだから、高木さんが来られてた時ちゃいますかね。高木役さんっていうか、細川さん。
ああ、そうだそうだ、一緒に、そうです、そうです。でコメントしてたんですよね。
で、なんかまあ、自分の、まあ、ゆうこさんが、他の彼と、こう、
はいはいはい、
おいおいみたいなね、コメント。
やってましたね。
なるほど、なるほど。その時
だったかな。あ、じゃあ、
時だった
かも。ちょっと思い出してきましたね。そんなあれだったかもしれない。
それでね、なんか、毎回、なんかこう、違って楽しめるというかね。
なんか、あれで結構、自分たちも裏を作れるし、なんか考えれるし、うん、ちょっと楽しいですよね。
そうですね。その場その場でなんかとっさにやってるんですけど、それがなんか役に生きたりとかも、たりとかしてますかね。
なんか考えるきっかけになりますよね。
そうそう。
なんか、この時だったらどういう風に言うかな、みたいな。とか、あとやっぱ、可愛いですよね。ニコ生のコメントなんか皆さんが。
そう。
コメントすると、うわーって返してくれるかも、ほんと嬉しくて。
すごいですもん
ね。そうなんですよ。反応がね、すぐあるから、
うん。そうなんですよ。で、皆さんなんか素直だから可愛いんですよね。せやな、みたいな。
そう。
せやな、とか
言って。おいとかね。お前が言うなとか。
あ、そう。
あれはすごく楽しんでますね。
今回もだから一挙放送で、まあまあちょっとだいぶ前に僕見たんですけど、
はいはい。
そっちでも来場者が、くさき女とかでも6万人とか、
おー、わー、う
ん、コメント数も、花子さんかな、花子さんも確か僕が見た時でも10万コメント。
あら、本当ですか、わー、
そんなんですね。
ありがたい。
めちゃくちゃすごいなって思って。
いやー。今日も、まあ、今日じゃないか。
はい。
先日。
はい。
渋谷のビレッジヴァンガードというところで。
はいはいはい。
はい。
サイン会があったんですね。
うん。
で、サインをお客さんにして、で、あと握手して、
はい、
まあ、ちょっと。
はい。
はい。
ね、お話、ちょっとお話したりとか、うん、ファンの方とお話したりとかしたんですけど。うん、はい。意外にその、怖すぎ、ニコ生の一挙で、つい先日から見始めてハマりました、みたいな、
うん。結構いらっしゃいましたね。
で、だから、怖すぎ、だから、一月前ぐらいに全部見ましたとかね。
はいはい。
割と、新規の方が。
そうです。割と新規の方が多く、うん、
増えましたね。
増えたんですよ。だから、まだどんどんね、その、広がっていってるんだなっていうのは実感できた。
そうですね。
でもね、正直ね、僕、このうちの番組やってる相方っていうか結構、りょうっていうのがいるんですけど。
はいはいはい。
もう、その先日のニコ生の一挙で見て。
はいはい。
で、まあ、有料もで、全部見るって言ってたんで。
はいはい。
うん。
本当にもう、なんか最近ハマったとこっていうか。うん、まあ、僕の周りでも聞きますんで。どんどん。
やっぱ、あれですよね、その、無料放送もしてますし、その、うん、DVD 借り行くとか、映画館行くって結構人に勧めてもなんかそういうワンアクションあると結構大変じゃないですか。
うんうんうん、
人に勧めたとしても。
はい。
で、ニコ生って結構だから誰でもね、ネット環境があれば見れるし、
そうですね、
うん、で、なんか怖いって言ってもコメントあったらちょっと紛らわして、
あ、それもあるとかも。それもあるかもしれない。
できますしね。とっかかりとしてはすごくね、いいなぁと。
うん。
いや、でもそれね、だからやっぱ、とっかかりでまあ見るじゃないですか。
はいはいはい、
例えば、ファイルさんのカッパだとしたら、まあみんな、もうこの前、まあみんな、やっぱ面白いと、ファイル3。すごい楽しいっていう話になったんですけど。うん、
はいはい。
じゃそれがですね、大体、普通の映画だと同じ意見になるパターンがよくあるんですけど。
うん。
例えばその時なんかで言うと、ある人は、そのカッパという題材、まあ、一見こうユーモラスに扱われてたりするじゃないですか、カッパって。
はいはい。
それ、
ね、
それを、怖すぎのやつはもう、UMA っていうんですかね、未確認生物ものとして、
はいはい。
真剣にマジで挑んでると。
うん。
それがカッパがむちゃくちゃ怖いっていうのはすごいって言って、
うん。
いう人もいてたんですけど、ある人は、いや、むちゃくちゃ面白かったと、ファイル3。いや、それもう、これはね、もう鈴木さんって中で出てくる人の、もう人生が切なすぎるって。
う
あれがもうすごいギュってきたんやって。言う人もいるんですよね。
なるほど。
で、僕はあれが好きなのは、まあ、カッパ対、まあ、あの、ごぼうせの中で、
はいはいはい、
パワーと増幅した黒ディが、まあ、口先女の髪の毛曲げて、これを使えって言ってんだよって言って、こう、ガチンコになるところがもう、熱くなって、まあ、最後に、まあ、自らバーって出てくるあの、ゆうこさんとか、スケール感とか、あれがすごいって、面白いって言って、要はなんか、面白いって言ってる人も、全然ポイントが違くて、いろんなフックがあるっていうかね、もう。
そうですね。
いろんなものが詰まってるっていうのが、だからまあ、カニパッと、こう、ニコ生で誰か見るでも、引っかかりやすいっていうかね、なんかこう、その人の好きな何かがあるっていうか、結構、が詰まってるっていうのが、なんかすごいなって、エンターテインメントとしてってこう。
すごくこう、笑いながら見る方もいらっしゃる。
そうそうそうそ
う。
すごく熱く感動して見る方もいらっしゃいます。時にはなんか泣けたみたいな意見もね、あったり。
そうですね。
爆笑したとか、いろんな意見がありますよね。
だから、あんまり僕、まあ僕の会話で聞かないだけかもしれないけど、僕、あのカッパの、
はい。
こっちへ来いっていうのがむちゃくちゃ怖いんですけど、ほんまにあれ怖いんですよね、なんか。
はいはいはいはい。
はいはいはい、
あんま言ってる人僕ツイッター界隈であんま見ないんですけど、あれ怖くて、本当に。なんかね。
行きたくないっていう思いですか？
そうそう、いや、なんていうか、いや、なんていうかね、こっちへ来いっていうところでやっぱり待ってるわけじゃないですか。で、もうそこに行ったら終わりっていうかね、なんかこう。もうなんか近寄りたくないっていう感じがね、すっごい、本当に、もう怖い、なんていうか、底なし馬じゃないですけど、その、カッパに引きずり込まれてっていう、なんかもうその言葉がね、すごい怖いんですよ、なんか。
なるほど。
なるほどね。
だからまあそういうね、いろいろなんか怖かったり、面白かったり、熱かったり、なんかこう、ね、それこそ、超怖すぎのファイル2最新作で言うと、ね、恋愛まで行ってますから。
そうですね。
そうですね。
白石監督がおっしゃる通り、その、やっぱホラーだけじゃなくて、ホラーはやっぱりね、その恋愛だったりとか、そのね、アクションとかもそうですけど、ドラマだったりとか、友情だったりとか、何でも詰め込める。って言って、本当に何でも詰め込んでらっしゃるから、多分、ね、見る人によって どの部分を撮って見てるのかっていうのが、多分すごいいろいろ変わってくるんだろうなと思いますけど、もう本当詰まってますもんね。
詰まってる。
詰まってますね。
結構だから誰かに勧めて見ていただけさえすれば何かに引っかかりそうな気は
そうですね。確かに、
確かに
っていうのがあるんで、だからお勧めしたいなって思うんですけど、まあ最初のそれこそ本当にもう怖すぎて言うので、ホラーで怖いっていうのだけですね。
そうですよね。
そこだけですよ本当に。
もったいないって思っちゃう。
怖いの見れないんだよねってもう何度聞いたことか。
ね、本当ですよね。
もう何度聞いたことか。本当に。ここ3年で。
ここ3年で。
ホラー見れないんだよねーって何度聞いたか。まあそんな、俺も見れないんですけど。
見れないじゃない。いや、だからね、まあ、じゃあ気持ち、それと気持ちがわかるんで。
そうなんですよ。
だから僕が言って、で、番組で言ってたのも、怖いけど怖くないんですよって意味のわからない言葉になっているんですよね。
本当に。でも怖い人もいますからね。
うん、怖い。怖い。怖いとこいっぱいある。
怖いって、いや、怖くないって聞いたから見たけど、怖いじゃんっていう。
あ、なるほど。そうなんですよね。まあ人によっては。
そうなんです。いや、怖いじゃんって、やっぱり、なる方もいらっしゃいますから。
いや、単純にね、なんかその、まあ、心霊的な怖さももちろんそうなんですけど、僕、正直その、さっきから言ってる、あの、先生に対して、市川さんが、はい、こう、ザクッといったときが、やっぱりその、今まで僕も市川さんっていうのはもう僕視点で見てて、いわゆる唯一の常識人というかね、多少カメラマンはもう追随していくイメージがあったんで、工藤 D。唯一こう、普通の人っていう感じだったんですけど、もうそこをやっぱりもう超えてしまって、もう要は、みんな頭がおかしくなっていったっていうか、なんかもう気が狂ってしまったというか、なんかこう、なったときがもう怖かったっていうのもあったりしますし。
もう、でも極限状態だったんだろうなと思いますけどね、本当に。
まあ、そうですね。
あ、もう行っちゃったってなってます。
一線を超えましたね。
超えましたね、あれね。
本当に。
いや、まあ、だからそういう意味で、本当にもういろんな、なんかこう、詰まってて、すごいエンターテインメントだなと。
だから怖すぎかなんかいろいろきっかけになればいいなともちょっと思っていて、私もおさこさんも多分そうだと思うんですけど、はい、そのやっぱホラーが苦手だったんだけど、怖すぎに関わってみて、まあ、 大迫さんも公言してらっしゃいますけども、出演者ながら小朝木ファンなので、
うん、
そうなんか、やっぱ楽しんで見れて、で、違うホラーにももう見れるようになった。
うん、
で、なんか、その、小朝木見てらっしゃる方の中でそういう方が、なんか、いたり増えたりとかしてくれたらすごくいいな、っていうふうに思いますけどね。
うんう
ん、なんかな。
うん、あれ？
え？
ああ。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
いや、すごい、なんか、真面目に話してるなぁ。
いやいや、いいですよ、真面目。いや、
なんか、大丈夫ですか？
いやいや、
大丈夫
です
か、ね、心配ですけど。
いや、
心配症だから。
心配といえばね、いや、これ、一応時間軸で言うと、超怖すぎファイル2があって、
はいはい、
僕たちファンからしてる一番最後の時間軸で言うと、生で怖すぎじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、生で怖すぎとね、まあ、言うたら、まあ、工藤仁の、まあ、最後はですね、すごい、なんかこう、ケタケタケタって笑って、なんかこう、うん、どうなったんだっていう感じの終わり方だったんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、ツイッターもね、見てたら、読ませていただきますけど、おい、お前らすげえもの見たら、寛解とまわやら寄ってこそ、この工藤を言ってるわけですよ。
はいはい。
はいはい、は
い、やばいじゃないですか、もう。
はい。
それが最後なんでね、一応、情報の最後が。心配で心配で、僕、工藤 D が。
まあ、罰が当たったんじゃないですか。
確かにね。いやいや、まあ、だからもう、続きがね、すごい、まあ、気になるんですけど、まあ、一応予定としては、まあ、結構開くのかな、というふうに、まあ、白石監督がおっしゃられてるんで、
まあ、僕がお忙しいので、
再来年ですか？
公開されたとしてですね。
そうですね。
うん、もしかしたら。
もしかしたら。まあ、その間はもう、1から見て、また、チョコワスミの1に見てっていう、永遠にループを繰り返す。
そうですね、まあ、
そうですね。
ちびちび、ちびちびこう、しがんでいただいて、泣いていただくっていう。
9本ありますからね。
まあ、あとはまあ、あれですよ。白石さんのね、他の新作なんかも、
あ、なるほどね。
公開されたりしますので、
まあ。過去作見られてない方とかもね、
そうですね。
のうん、
そうですね。
でも、うん、まあちょっと全然どういうことをやられるのか聞いてないですけど、もしかしたらその、はい、ね、小技に繋がるような話もあるのかもしれないですし。
確かにね、そういう、なんか、
まあ、はい。
最終章の時に、オカルトの猪野さんが来られたのの、ね、まあ、そういう逆にね、まあ、怖すぎに何かこう関わる感じのものが
あったりとか。もしかしたら、まあ全然わかんないですけど、もしかしたらそういうのもあるかもわからないですし、ええ。
なんかね、僕、本棚に漫画とかこう、あったりするんですけど、
はい、
たまに揃ってるやつで読み返すんですよね、ずーっと。
はいはい、
そういう感じでね、怖すぎってなんかこう、シリーズでね、なんかこう、ちょっと時間がいたらまた見てしまうっていうか。
何回でも、
何回でも楽しめるんで。
なるほど。
なるほどね。なんかちょっと少年漫画みたいなね。そういう。うん、
そうそうですね。そういう感じで。
なんか、ニュアンスもあったりしそうな気もしますけど、うん、そんなことないですか？
誘導尋問みたいな。
なんかね、そういう感じですとしか言う。
なんとなく。そんな感じしませんかね。
いや、そういう感じですよ。
いや、どのものじゃないですか。
いや、でも本当に、本当にそういう感じがしますね。いや、まあ、ちょっとね、時間が空くということですけど、まあ、いろいろこう。
そうですね。
そうですね。
っていう感じですかね。っていうかね、もう、永遠にも話したいんですけど、かなり時間がちょっと、こう、
そうですね。
詰まってるんで。
いやー、やばい
っ
すね。
すごい。
うん。そういうことになってるんでね。
2時間ぐらい喋って
る。2時間半ぐらい。
喋ってるます。
喋ってますね。
なので、おそらく、前後編に初めて前後編にちょっと、分ける形になると思います。
マジっすか？
マジっす。
すごい。
マジっす。
使っていただければ。
いや、それはもう、いや、もうぜひ、
ぜひ、
ぜひね、もうせっかくなんで、もう、そのままお届けたい。
ありがたい。
だいぶぐずぐずでしたけど、使えますか、ね、
確かに。
いや、大丈夫ですよ、全然。
大丈夫です
よ。バッチリですよ、もう最高、最高ですよ。なんでね。
久保山さんが言い間違いが多いみたいなとこがピークだった気するんですけど。
いや、違うんですよ。まあ、確かにあそこは バッともう、心配、盛り上がりましたけど、
いや、なんか、久保山さん面白いって印象だけだよ。いや、なんか、だらだら終わってったみたいな。
いや、面白いとこもあれば、ちょっと真面目なね、そういう興味深いとこも聞けたりとか、楽しみなんで、全然もう、大丈夫だと思う。いや、なんでね、もう、また機会があれば、
はいはい、
だってもう、超怖すぎはね、そこまであくんであれば、もうちょっとね、やっぱ大阪さんの声、小林さんの声聞きたいよっていう方もおられると思うんで、
あ、
またもしね、もう出たくないよって言われてちょっと悲しいんですけど、
いやいやいや、
何かあったら
ちょっと、そんなことはないですよ。
またちょっとね、出ていただいたりしたらちょっと、
ぜひぜひ。
あ、マジっすか。あり
がたい。いや、ぜひぜひ。
いや、
はい。
これから何かのご縁なんで、
はい。
そうですね。
これからもよろしくお願いしますと。すいません、ちょっと大事なこと忘れてたんですけど、
はいはい。
はいはい。
お二人にね、こう、まあ、お仕事を、
ええ。
もし依頼したいっていう方が、いるときは、これ連絡手段はどんな風に、取ったんですか、大阪さんの方は。
自分はですね、一応今、事務所に所属しておりまして、
はい。はい、
あの、MK2 っていう、はい、株式会社 MK2 って事務所に、
はい。
所属しておりますので、
はい。
そうですね、まあ、インターネットとかからでも行けますし、まあ、はい、ホームページがありますんで、
はい。
まあ、そこに、あの、連絡先なり何なり、載ってますので、はい。
それで MK2 っていうのを、まあ、検索していただいて、
そうですね。
それから、あの、っていう感じでいいですかね。
はい。それでもいいですし、あと、まあ、直接だったら、その、僕あの、本名で、はい、Twitter とか、Facebook とか、
はい。
SNS はやってますので、
はい、はい。
もしその MK2 がわからない、
うんうん、
まあちょっと出てこなかったっていうことであれば、直接そのメッセージとか、
はいはいはい、
まあリプライでもいいですけど、はい、まあ言っていただければ全然、あの、それは対応、まあ結局は事務所を通すことになりますが、
はい、
あの、対応は全然いたしますので、
なるほど。
はい。って感じですかね。
はい。久保山さんは、
私は今ですね、あの、フリーですので、
はいはいはいはい、
あの、個人で、あの、お受けいたしますので、そうですね。はい、私も、ツイッターだったりとか、
はい、
公式のフェイスブックだったりとか、
はい、
あと、アメブロだったりとか、
はい、
あの、久保山地下でやってますので、はい、そちらに SNS 等で直接ダイレクトメッセージだったりとか、
はいはいはい、
あとは、メールアドレスもそこ載っけてますので、
はい、
まあ、一応言いますと、
はい、
地下 .久保山.com コンタクト、はい、アットマーク、はい、gmail.com。
はいはい。
で、こちらにメールいただければ。
はい。
はい。私が、返信いたします。
わかりました。そちらから、そしたら、まあ、で、コンタクトというか、まあ、
そうですね。
E ラインとかもできますよ、というふうにね。
はい。そうですね。
そうだ。もう一個いいですか？
はいはい。
はい。
ツイッターの、
うん。
トップページに、
はい、
一応その事務所のリンクを貼っ付けてますので、
あ、そうです、そこから。
これでも簡単に飛べますので、うん、事務所の方には。
なるほど。
はい。
わかりました。いうことで、もうちょっと残念なんですけど、締めさせていただいてよろしいですかね。
はい、
はい。そうですね。番組やご意見など、ご感想のメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールである。別途小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、宛てでお願いします。今回って。どういう書き方やろ、これ。今回のエンディング曲は、怖すぎ音頭。行きたいんですけど、怖すぎ音頭、残念ながらないんで、残念ながらない
の。
ないですね。
いや、
これ僕メーカーの意図聞いてたら、あれですけども、僕怖すぎ音頭をぜひ実現していただきたいという、一票をね、僕は投じたいと思うんですけど。
そうですね。ぜひやりたいですよね。
ぜひやりたい。
ちゃんと振りもつけて。
振りもつけて。いや、もう怖すぎだったら僕ね、何でももう、こう、飛び抜けることちょっとやっていただきたいなと。びっくりすることね。ホラーでもありえないかもしれないですけど。
もう実験でね。
実験だよ、実験ですよ、ほんとに。
実験だよ。
いや、もう言ってね。いや、まあ、これはまあ、冗談っていうか、まあ、怖すぎるほどかからないですけど、まあ、今回のエンディング曲はね、笹山さんで、ノンフィクションっていうシングル曲なんですけど、まあ、初めて聞かれる方もちょっといると思うんで、ご紹介したいんですけど、笹山さんっていう方は、オープニングの、曲とか、コマーシャルも流れてると思うんですけど、曲を歌われている方で、神戸を中心に活動されているミュージシャンで、まあ、僕は、ファンであり、応援してる人で、まあ、友達もある方なんですけど、まあ、神戸で16ビットっていうライブハウスで活動されてて、まあ、 1ヶ月に1点、定期公演もありますし、ライブもありますし、曲なんかは今から書き下げるとかも、もし、なんか気になった方は、屋根裏部屋の方から飛べるようになったりとかしてますので、ぜひぜひちょっとチェックしていただきたいなと思います。ショートバージョンに今回かかる曲は、ノンフィクションはなってますので、まあ、フルバージョンは iTunes Store や Amazon MP3 とかで購入できますので、あと、さやまさん関連の CD などはオンラインストアの Living on the Record ってところで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャネクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日、絶賛発売してますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。あ、すいません。最後にあれをいただきたいんですけど。
はい。
劇場版のあのセリフ。
あれですね。
あ、
工藤さんあれですよ、あれ。
あれですよ。
あれですか。
はい、あれです
よ。あれでさよならしたいんですよ。
なるほど。
はい、次回の配信でお会いしましょう。せーの。
運命に
逆
らえてな。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、なんかダラダラ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。楽しかったです。
さよなら。
さよなら。東方 say so 論争戦争宗教ゴロゴロゴロゴロゴロと転がってででもでもを祈り捧げてバラ色目指して生きてゆこうぜ。
はい、音源はここまでですね。
いかがですか、あの工藤さん、市川さん、これやばくないですかね。僕どうしたらいいんですかね。
うーん、いやー、なんかこれわかんねえけどさ、はい、なんかまあ、とりあえずなんか楽しそうだよな。
え、まあ、楽しそう。
そうですね。この時はいいんじゃねえのこれな、市川な。
まあそうですね。まあ確かに工藤さんの言う通りですし、まあ特になんか危険そうな感じもね、なんかあんまりしなかったですよね。
いや、市川さんです。いや、そんな僕も助けてほしいんですけど。
助けてほしいって、お前こんなさ、地味な音声じゃ、DVD もできねえんだよ。な？いや、金にもなんねえんだからさ、帰れよ。
いや、助けてくださいよ。もう眠れないんですよ。もう、工藤さんたちだけはもう頼りなんですよ。
あ、そう、はい、そんなに言うんだったらさ、はい、いいよ。わかったよ。な？助けてやるよ。ほら。
はい。ちょっと、なんで殴るんすか？
あのさ、はい、俺はな、これで何回も悪霊を払ってきたんだよ。な？お前もしっかり払ってやったから、な。除霊してやったよ。だからほら、金出せ。金だよ。
出せ。コロンコロンベロンテロンロンソフンソセンソトソトホンセンソ、まったくまるでノンフィクションみたいだぜ。 Oh yes。